今回はですね、研究結果をどう評価するかという点を掘り下げたいと思います。
はい。
特に、結果が統計的に有意で、なおかつ実践的に重要だっていうこの二つの基準だけで判断することの、まあ、落とし穴についてですね。
ええ。メクシエンさんとゲルマンさんの指摘をもとに考えていきます。
これは、マネージメントインフォメーションシステムズクォータリー氏のある論文へのコメントが元になってますね。
そうですね。その元論文、センさんたちの、まあ、SSV 論文と呼ばれる研究では、多くの研究がですね、P 値が 0.05 を下回るか、みたいな、いわゆる統計的優位性、こればっかり重視してると。
ええー、よくありますね。
で、肝心の効果の大きさとか、その推定の不確かさを示す信頼区間、あとは実践的重要性を示す情報が足りてないと指摘したんですよね。
そうなんです。だから SSV 論文としては実践的重要性をもっと評価すべきだと。
うん。それは一見すごく真っ当に聞こえますよね。
ええ、そう見えるんですが、メクシエンさんとゲルマンさんはいやいや、その統計的優位性と実践的重要性の両方に単純な行き地というか関門を設けること自体が問題なんだと。
ああ、そこがポイントなんですね。より厳しく基準を設けることが逆に問題になる。
そういうことなんです。彼らが特に計画しているのは、サンプルサイズの小さい研究で起こりやすい問題でして。
小さい研究ですか？
はい。統計的に有意な結果が出たとしても、それがですね、なんかこう、現実離れしたほど大きな効果として推定されちゃうことがあるんです。
へえ。
これをタイプ M、マグニチュードの M ですね。タイプ M エラー。と呼んでいます。
タイプ M エラー。
ええ。つまりですね、統計的に有意な結果が出ないと発表されにくいっていう、まあ一種のフィルターがありますよね。
はい、ありますね。出版バイアスとか言われる。
それがかかることで、偶然たまたま大きな効果が出た研究ばかりがどうしても目立ってしまう。
ああ、なるほど。
その結果、報告される効果の大きさの平均値が実際よりもこう、過剰に見積もられる傾向があると。
はあ、そういうことですか。
ということは、SSV 論文が言うように、実践的重要性、つまり効果の大きさに注目しすぎると、
ええ、
かえってそのタイプ M エラー、つまり見かけ上は効果が大きいんだけど、実はすごく不確か、みたいな結果を選んじゃう危険性があるってことですか？
まさにおっしゃる通りです。大きな効果の推定値っていうのは、時々その推定理体の大きな不確かさの裏返しでもあるんです。例えるなら、そうですね、部屋の中で一番声が大きい人の意見を、あ、これが一番重要な意見なんだってすぐ判断してしまうようなものかもしれない。
ああ、わかりやすいですね。
本当に意味のあることを言ってるかちょっと立ち止まって確認する必要があるのに、声の大きさだけで判断しちゃうみたいな。
なるほど。論文ではさらに具体的に数字を使った4つの研究例でこの問題を説明してますね。
はい。効果の大きさと標準誤差、つまり推定の不確かさが異なる4つの架空の研究が出てきます。
ほうほう。
研究1は効果量 0.10、標準誤差は同じく 0.05、 P 値は 0.46 ですね。
これはギリギリ優位だけど効果は小さい。
そうです。で、研究2は効果量 1.00、 標準誤差は同じく 0.05、 P 値はすごく小さい、
優位で効果も大きいと。
ええ。次に研究3、効果量 0.10 でも標準誤差が大きくて 0.50、 P 値は0.841。
これは優位じゃないですね。
はい。最後に研究4、効果量 1.00、 標準誤差は研究3と同じで 0.50、 P 値は 0.46 です。
こちらは研究1と同じ P 値だけど効果量は大きい。
ええ。さて、これをですね、従来のいわゆる効果がないというゼロ仮説、キム仮説と呼ぶことが多いですけど、
NHS ですね。
はい。それとそれに加えて実践重要性、例えば効果量がこれくらいないとダメという行き地を設ける考え方、この2つで見るとどうなるか。従来の考え方だと統計的に優位じゃない研究3だけがまあ除外されますよね。
はい。
で、実践重要性も加味する、つまり優位かつ効果が大きいものを求めるとなると、今度は効果が小さい研究1も除外される。
ふむふむ。
結果として研究2と研究4が重要とみなされるわけです。
なるほど。研究2と研究4、どちらも効果量は 1.00 で、統計的にも優位、 P=046 だから、まあ一見すると同じように重要って見えちゃいますけど、ここに問題がある。
そうなんです。ここが肝心な点で、よく見てほしいんですが、研究には標準誤差が 0.05 と小さい。
はい、小さいですね。
つまり効果量 1.00 という推定値はかなり正確だろうと、信頼性が高いわけです。
うんうん。
一方研究4は標準誤差が 0.50 とかなり大きい。
10倍違いますね。
ええ、これは推定された効果量 1.00 っていう値には相当な果たしかさが伴うということを意味してるんです。
なるほど。
実際この研究4の結果っていうのは真の効果はゼロに近いっていう可能性とも統計的には相性が良い、コンパティブとすら言えるレベルなんです。
そうなんですか。同じ優位で実践的というラベルが貼られていても中身の信頼性が全然違うってことですね。
そういうことです。不確かな研究4を確からしい研究2となんか同等に扱ってしまったり、逆に優位でないというだけで研究3のような情報源をもう全く無視してしまうのはやはり問題が大きいと。
確かに研究の試験を統合するメタアナリシスとかでも歪みが出そうですし、実際の意思決定でも間違った判断をしちゃいそうですね。
ええ、その通りです。
じゃあどうすればいいんでしょう。私たちは研究結果を見るとき何を頼りに判断すべきなのか、メク社員さんたちの推奨策は。
はい、彼らは主に3つの点を強調しています。
3つですね。
まず第1に、効果の大きさっていう点の推定値だけじゃなくて、その推定の不確かさを示す区間もちゃんと見ましょうと。
区間ですか。
ええ、信頼区間でもいいですし、ゲルマンさんたちがよく使う言い方で相性が良い区間、コンパティビリティインターバルという考え方があります。
相性が良い区間。
はい、つまりデータと矛盾しない効果の範囲、これをちゃんと考慮すべきだと。P値が大きくても区間がすごく広くても、そこから学べることは必ずあるという姿勢ですね。
なるほど。一つの数字だけじゃなくて範囲で考える。
そうです。そして第二に、単一の研究結果に飛びつかない、複数の研究を統合的に見る、まあメタ分析的な視点を持つことが重要だと。
俯瞰的に見るんですね。
ええ、効果っていうのは状況にあっても変わりうるんだっていうことも常に頭に置いておくべきです。
うんうん。
そして第三、これは基本ですが、研究の測定の質を軽視しないこと。
測定ですか。
はい、測定におけるバイアス、つまりビアス、バラつき、あるいは信頼性、妥当性といった点にもっと注意を払う必要があると言っています。
なるほどな。つまり優位か効果は大きいかっていう、その単純な2つの問いだけじゃなくて、
ええ、
その結果ってどれくらい確かなの、他の研究と比べてどうなの、そもそもその測り方って信頼できるの、みたいな、もっと深く、そして全体的な視点が重要になるというわけですね。
まさに研究の文脈ですとか理論的な背景、そして今言ったような推定の不確かさまで含めて総合的に評価する姿勢が求められると。
うん。
それがまあ意思決定の場面であれば、当然コストとか便益、そして確率的な思考、そういうものが不可欠になってくるわけです。
いやー、今回は統計的優位性と実践的重要性っていう、その二重のフィルターというか関門を設けることの危険性について深く考えさせられましたね。
そうですね。
大きな効果が報告されていても、その数字の裏にある不確かさにもっと目を向ける、その重要性を改めて感じます。
ええ、情報をね、こう素早くでも深く理解したいあなたにとっては、単純なルールってすごく魅力的に見えるかもしれない。
確かに分かりやすいですからね。
でも提示された証拠全体をちゃんと吟味して不確かさを受け入れることこそが、実はより本質的な理解への近道なんだと。
うん。
特に大きな推定値が必ずしも強い証拠を意味するわけじゃないということは心に留めておくと良いかもしれませんね。
なるほど。最後にあなたにも考えてみてほしい問いかけがあります。
はい。
これから何か新しい情報とか研究結果に触れたとき、統計的に優位かな、これって実践的に重要そうかなって、その前にですね、ちょっと一歩立ち止まってみてほしいんです。
ええ。
そしてこの結果の不確かさってどれくらいなんだろうとか、この推定値と相性が良いと言える他の可能性ってどんな範囲なんだろうとか、この結論って使われた測定方法にどれだけ依存しているんだろうか、
うん、
こうした問いを立ててみると、その情報の本当の価値がよりクリアに見えてくるのではないでしょう。